皆さんお元気ですか。10月スタートいたしました。月の始まりってなんだかワクワクしませんか。ビジネスプロデューサーの大内さん、
はい、
はい、今回も最強運をたくさんアドバイスしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、なんか完全にもう秋モードなんですけれども、はい、大内さんの秋は
ゴルフでしょうね
ということはスポーツの秋。
そうです。
でも食欲の秋とか読書の秋とか、
まあ、全部やりますね。
全部やりますね、まあ、でも一応まあゴルフが突出してるんですね。
あとバーベキューね。
バーベキューの秋いいですね。バーベキューの秋めっちゃ流行りそうです ね。1個入れましょうねそれ、う
ん、やっぱ秋はいいよね。
秋いいですよ、うん、
ゴルフほんといいですよ秋は。
そっか、まあ、涼しいし、うんうん、秋晴れの曇ってない日、近くの池覗いてみたくなりますね。
そうなんです。最近調子よくて困っちゃってんですよゴルフ
見ましたよ、なんかフェイスブックに上がってましたが、うん、ハーフ
もう30代ですよ。
それは何か偶然。
いや悟り開いちゃいましたねもう50になって、
ということはもしかして、
うん、ゴルフってこうやるんだみたいな。
ということはもしかしてセミプロ目指せちゃう。
まあ今年中に70代は出るでしょうね。
そうですね、ハーフで今
39ですからね。
わお。ってことは
もう今80前半です大体。
あ、
これ70代です。
システムフォワード改めゴルフプロジェクトになるかもしれないですね。
もう70代です。
セミプロ儲かりますよ、
うん、してやっぱりね子供が息子がうちの会社に入ったじゃないですか、はい、して2年目でしょ。そしてやっぱ休みの日やっぱゴルフにちょっと行けるわけですよ。
贅沢ですね、
うん、今までだったら、ね、ゴルフって言っても、ね、誰かと誘って、はいね、そうするとやる機会って少なくなるんですよ、
しかも仕事だから気を使うというか、う
ん、今家族でポッと行きますから、うん、そうすると行く機会がもう倍以上になるんでゴルフやる機会が、そうやっぱ上手くなりますよね。
息子さんのおかげですね、
うん、息子もめちゃくちゃ上手くなった。
どのぐらいなんですか。
いやまだ、ま、100、うん、100切るぐらいになったよもう。
24で初めて何年目ですか。
2年目。
2年目で100切るんですか、
うん、
もう、
うん、
あ結構うまいですねそれ。
ドライバーもねもう280ぐらい飛ぶんじゃないので。僕250ぐらいだから30ヤードぐらい置いてかれるもん。
で結構見た感じは細い方ですよね、うんうん、どこにそんな力が、スポーツされてるんでしたっけ。
もともとゴルフやってたの5歳の頃ゴルフスクールに通わせた時期あったんですよ。
もしかしてじゃあシーンできてるかもしれないんですね、
う
ん、
5歳ぐらい、うん、ぐらいから、別にプログラファーにさせようとは思ってないですけど通わせた時期があって、近くのゴルフ練習場ね、ただたまたまゴルフ練習場が倒産してそれで亡くなっちゃったんですけどね
もしかしたら今頃全米出たかもしれないんですね、
いやいやいやいや、まあそこまではならないでしょうけどね、はい。
まあ、でもこれからちょっとじゃあ親子で競い合って、
そうなんですよ、
さらなるゴルフの秋を満喫していただきたいと思います、はいはい、さあで私なんですけどね、業界でやっぱり秋、展示会の秋、イベントの秋ということで、はい、目白押しで大忙しになるんですけれども、はい、そういう時に限って結構現場で問題が起きるんですよ、なんでなんかもしもの時の対策などこうしっかりしたマニュアルとかあるといいんですけど、うんうん、大内さんの会社でももしもに備えた準備とか、うん、常日頃からされていらっしゃるのでしょうかね、うん、
はい、何にもしてないですね。
何もしてない、
はい、要はまさしくこのことなんですけど、起きていない問題に悩まされる必要はない、はい、問題が起きたときは覚悟して対応するだけのこと。
なるほど、うん、起きてないから悩むなと、
う
ん、
そう無駄ですよ。
無駄ですか、うん、
してこれもあるこれもある出来事があったんですけども、まあクライアントと新しいプロジェクトの進捗確認をしてた時のことなんですけども、はいはい、私が進捗を確認したところ全く進んでないんですね。やってないんですよ、ね、やらないとこっちの仕事が止まっちゃうんで、ね、なんでやってないんですかと。
ただのサボりですかそれ、
うん、そうするとこんな言葉が返ってきたんですね。いろいろ考えたんですが、
はい、
次から次へと問題が出てくるんですと。だからやってないんですと。 例えばこういう問題が発生したらどうするんですか、はい、私に質問してくる始末なんですよ。
不安がいっぱいあって悩みがあるから、うんうん、どうしよう、
そうなんですよ、
どっち行けばいいんだろうじゃないですけど、
そうなんです。私も久しぶりにスイッチがオン入りましたね、
大木さんスイッチ入りました、
うん、スイッチ入りました。して起きてもいない問題に悩まされていてどうするんですか、
はい、
問題が起きた時のことを考えれば考えるほどやる気が失せてくるんですよ。
確かに、
うん、
はい、
とやる気が失せている状態でやっても、
はい、
絶対に成功なんかしないんです。
うーん、
もうそうするとやらないしか選択ないんですよ。でやんない方がいいんですよ。
お客様やってなかったわけですよね、うんうん、はい、
起きてもない問題に悩んでいる時間そのものが非生産的であり本当に無駄な時間なんですと。たとえ事前に問題対応を考えたところでそんな問題起きないんですよ。
起きないんですか、
うん、本当に起きる問題は事前に予測もしないとこから起きてくるの。
なるほど、
うん、
予測できるのは問題じゃないですからね。
そうなんですよ。つまり問題が発生したときに本当に役立つのは問題から逃げないというあなた自身の覚悟、それだけあればいいの、うん、
問題、うん、何が来ても
そう
対応するぜって、
そう、もうそれだけで十分なんですよ。問題が起きたらどうするんですか、問題が起きたらどうするんですかなんて考える必要はない。
いや、考えれば考えるほど怖くなりますよね、うん、手出すの嫌ですよね、う
ん、したらやんなければいいじゃんってなるじゃないですか、
はい、
うん、
本人もああやんなくていいんだったらって安心、うん、それで安心は手に入れることはできますけど、
そうなんですよ、
何にもできませんね、
うん、もう私も起業して本当14年目になりますけど、
はい、
もう数多く予期しないとこから問題が降りかかってきてるんですよ。事前に考えることなんか問題じゃないのそんなの起きないから
、うん、いろんなところから来るんですよね。
そう、
すんごい怖いんですけど、
うん、ね、自分のところだけじゃないから問題は、
はい、
ね、第三者のとこから降りかかってきますからね。
ですね、う
ん、そんなの分かりませんよ、
はい、
うん、
じゃあちょっと悩んで立ち止まってる時間も無駄ですし、
そう、
悩んでやらなくなっちゃったら終わりですからね。
もっと無駄だから、うん、そんな暇があったら少しでもプロジェクト前に進めることに時間を割いた方がいいんです、
はい、うん、
でその方が結果的に成功するんですよ。
成功するんですね、
うん、
悩み対策していなくても、
うん、
問題対策してなくても、
そう、
そっか、うん、こうなったらどうしようってなんかどっちかってこれマイナスな発想ですもんね。
そう、もうその時はその時なんですよ。もう覚悟すればいいだけ。
わかりました。
して解決するために問題を解決策を図っていくしかない。問題から逃げない。
起きた時に、
うん、考えましょう。
考える。じゃあ起きてない時は、うん、ただ単に突き進む。
そう。だってそんな悩みなんてさ、潰せば潰すほど次から次へと出てきますから。
なんかアリの巣みたいですね。
うん。それで終わっちゃうよ。
全然前進まないじゃないですか、うん、悩みをずっと
そうそれで終わっちゃう。
あ、ってことはそういう自分の予期してる悩みは見ないふりしていった方がいいんですね、
うん、
そういう穴は見ないでまっすぐ進んでって、はいはい、
うん、
ゴールした方がいいですね、はい、どうでした、そのことをアドバイスした。
うん、そしたら進むようになりましたよ。
うまくいきました。
もちろん、はい、
ちょっと今悩んでる方たくさんいると思いますけど、
うん、
ぜひ、
うん、やっぱりみんな経験ないから分かんないんですよね、
う
ん、
そうですよ、
だってビジネスの経験がないからだから悩んじゃうんですよ。だからそういうの僕に聞けばいいの、経験豊富ですから。
経験豊富ですから、
そんな問題なんて起きないですから
、うん、頼もしいですね、うん、そういう経験そういう失敗もない、問題も起きないから、
そうして起きる問題は全部分かりますから僕、うん、これは問題起きるよっていうのは分かりますから。
ってことは問題がない状態でゴールに行けるってことですね。
そうなんですよ。
頼もしいですね、はい、転ばぬ先の杖ならぬ転ばぬ先の大内さんということなんですかね、
はい、
ぜひ杖ばかりつかないで大内さんに相談して前に勇気を持って進んでいただきたいと思います。
はい、
はい、さあそんな大内さん、
はい、
ね、やっぱり社長さんですからね、 あのお誘いとかすごく多いでしょうし、毎日忙しそうなんですが、はい、一人になる時間とかもあるんですか？
そっちの方が全然多いですよ僕。
そっちの方が多いんですか、うん、でも今肩すかし食らいましたけれども、
まず友達いないでしょ。
いないんですか？
人脈ないでしょ。
ないんですか？ただの今寂しい人 PR してますよ。
全然寂しくないですけどね。
寂しくないんですね、
う
ん、
寂しくない、ね、これは、はい、ね、孤独から逃げないでいると時間というご褒美が待っているってことです
。うん、寂しいから逃げなければ、はい、ご褒美くれるんですか？
くれるんですよ。これ会社立ち上げ当初、やっぱ会社が思うようにいかないと現実と孤独から逃げたいんですよね。
ああ、そうですね。
になるの、人間は、うん、そうするといろいろな異業種交流団体みたいなのに入ってしまうんですよ、うん、
不安から逃れるために。
そうなんです。
でみんなで傷の舐め合いして、
そうして、なんか団体活動しているとなんか仕事をしているみたいに錯覚するんですよ、ね、人脈も広がり友達も多くなり、うん、必ず仕事にもつながると。
そうよ、もしかしたら
ね、自分に言い聞かせたんですよ。
ええ、
して 2,3 年続けているとある社員からこんな皮肉言われたんですよ、
はい、たくさんね人脈が増えた 2,3、うん、はい、年後に、はい、社員さんはなんと、
社長は団体活動ばかりで、はい、仕事を一こうに受注してこないじゃないですか。
あら
受注したかと思えば友達の紹介で安く受注していると。
あら、あらあら、
まあそうだよ ね、
そうですね、
友達ですもん。
友達ですからね、
また、うん、友達の付き合いといってね、必要もない商品を買わされてくる、
うん、
それはそれ自分ね、お互い様だもん、
う
ん、
そうですよ、
ね、お互い様ですよね、
うん、はい、
こんな会社に将来あるんですか。
鋭いですね、うん、その社員様
ね。
はい、
してこの言葉で僕は現実に気づかされたんです。俺のやるべきことは団体活動ではないよなと、うん、自分の会社の仕事だよなと、
うん、社長さんですから団体活動してる場合じゃないです ね、 ね、う
ん、こんな暇があったら一件でも多くの仕事を受注してくることだよなと、うん、ね、まあ考えてみれば当たり前なんですけど、やっぱり現実を孤独から逃避したいと考えると、もうこんな単純なことも忘れてしまうんですよ、
ね、そうです ね、 ね、だってうまくいってなかったりする悩みとか ね、
ね、
うん、みんなで、
はい、
本当に女の子によくありますけど、傷の舐め合いするの楽しいですから ね、
そ う、 ね、そうすると、まあ、ですからそういうのに一切行かなくなるとどういうことが増えるかというと、はい、まず時間が増えるんですよね。まず本を読む時間、
大好きな本、
ね、映画見る時間、
大好きな映画も、うん、
勉強する時間、
マジですか、うん、勉強するんですね、うん、はい、
愚痴や悪口が言えない聞かない時間、
これ大切ですね、うん、
人付き合いで悩まない時間、
これもそんなことあるんだ、
うん、なんか誘われるじゃないですか、
はい、
どうしようかな、行こうかな、行かないかななんてね、うんうんうん、飲みに誘われた時ね、
うん
うん、そういう時間もう悩まなくて済むわけですよ、うん、誘われないから、
誘われないから
家族と過ごす時間が増えるんです、うん、あと社員とのコミュニケーション、
これも大切ですね、
の時間が増える、
社長さんですからね、うん
うん、あと本当に会いたい人に会える時間が増えるわけ。
あ、
この人の話聞きに行きたいなっていう、ね、セミナーとかそういうのに行けるんですよ。
本当に会いたい人に会える時間、うん、これはちょっと今胸にきましたね、うん、
この結果飛躍的にお客様への企画力、
はい、
さらには問題解決力の提案力がつき、紹介で仕事を受ける下請け体質から企画提案力で仕事を受ける元請け体質、
全く逆になりましたよ、
になるの。つまり仕事を受注するのに大切なのは、
はい、
人脈や友達の数じゃないんですよ、
はい、
仕事を受注するのに大切なのはお客様の問題を解決する能力、スキルなんです。
なるほど、
これみんなね勘違いしてんだよね、うん、人脈とか、うん、友達の数で仕事が受注できると思って
思っちゃう、
うん、お客様の問題を解決する能力があれば全く人脈がなくても地方の中小企業の 私どもでも、ね、トップナショナルブランドの会社から受注が来るわけですよ、
はい
ね、そういうふうにできるの、うん、
逆に自分の人脈じゃなくて噂が噂を呼んで、
そうなんですよ、
向こう側で栄えていくんですね、うん、身をもって体験した、
そうすると上から仕事が来るから
嬉しいです ね
人脈だとね、
同じ土俵で
から仕事が来たって、うん、なかなかね上がらないのこっちが、
うんうん、お金も上がらないし、
そして僕らだと地方の中小企業が、うん、例えば、はい、ナショナルブランドの仕事を企業の仕事をやってますと元請けで、はい、そしたらどうですかっていうことなんですよ、
注目度は全然違うと思いますよ、
信用度が全然違いますよ、
そうです、そうなんです、
そうなんです、だから僕はやって偉そうにビジネスマンが最強を引き寄せる方法も語れるんですよ
ってことは人脈があるだけだったら語れない
かもしれない、語れない、
何言ってんだあいつって思われちゃいますね、うん、そんなことしてたらね、うん、なるほど、うん、寂しい寂しいって言ってる人はじゃあそれをご褒美がいっぱいあるんだと思って、
ね、はい、
うん、帰ってくる、
はい、
大きなブランドを楽しみに励んでいただきたいです ね、
うん、時間が増えるんですから、
時間が増える、それはいいですね、時間が増えるって、ね、
時間をご褒美だと思わないとダメですよ、
そうなんですよね、うん、時間があると不安になっちゃうっていうのが、
ね、
うん、今のなんか、うん、
勉強してください
はい、ぜひ皆さんも今日のこの2つのアドバイス、最強を引き寄せるために活用していただきたいと思います。起きてない問題に悩まされる必要はない、問題が起きたその時は覚悟して対応するだけのことです。そして孤独から逃げないでいると時間のご褒美が待ってますよ。さあいかがでしょうか、最強運ひしひしと伝わってきてると思いますが、それでは今回も最後のコーナーで社会問題をぶった切る参りましょう。
はい、
はい、ちょっと今回のテーマ長いですよ、
はい、
高齢化社会、東京一極集中と地方消滅問題について。皆さん、悩まないでくださいよ。これ一回私もこのテーマ見たときに考えちゃったんですけど、はい、2つの、まあ、問題が関わって一つに大きな問題になってるってことですよね、
はいはい、そうなんですね、
はい、
もう要は地方はだんだん高齢化社会、
高齢化社会、
ね、なってきますよね、はい、でどんどん地方は消滅していって人口が減って東京に一極集中する、
はい、
ね、やっぱこれはね大変なことなんですよ、僕地方に住んでるから、
うん、そうです、遊びに行って、うん、まあ、旅行に行った時に、うん、シャッターの閉まった商店街、平日も、
ね、
見るとあれ どうしたんだろう、
そうだよね、
はい、見たことがない東京出身の私としては、うん、現実を目の当たりにしてドキドキします、
うんうんうん、ね、なぜ地方は活性化しないか、は
い、なぜしないんでしょう
か、わかりますか、
うんと、みんなが豊かになるために、うん、豊かであろう都市を求めていくから、
ね、もっともっともストレートに言っちゃいますよ僕、
はい、すいません、
うん、地方はまあこういう言い方するとちょっと誤解を招くかもしれないですけど、過去勉強してきてない人たちが多いんです。バカだとは言ってませんからね、
はいはいはいはい、
ね、
はい、
中学、高校、大学で、
はい、
たくさん勉強してる人が少ないんです。
あ、
人生の中で勉強してる時間が少ない人が多い。もうそれとに言っちゃう。ただ、本当はバカじゃないですよ。バカじゃないですよ、はい。ただ誤解されると思うから、そういう回りくどい言い方をしました。
はい。
う
ん、まあ、これ私が言っちゃうとね、東京の私が言っちゃうとダメだけど、うんうん、ちゃんと福島出身のね。
そうそうそう、はい。簡単な話なんですよ。例えば、まあ、東京大学って一応優秀ですよね、
優秀です ね、
例えば東京大学を卒業して、
はい、
地元の中小企業で働きますかっていうこと、
No てかちょっと皆さん多分それはあれ変わってるねって言われちゃいますね、
働かないでしょ、まず親が戻ってこいって言わないんですよ、
あ、
もう簡単なんです。そうすると地方の中小企業は伸びていきますかっていう、う
ん、だんだんだんだん戻ってこない、うん、中小企業で伸びていかないです ね、未来が少なくなってきますよ、
そうでしょ、
はい、
うん、もうこれが本質、 要は頭の勉強をたくさん知識の豊富な人たちが大学とかそういうとこ出て地方に戻ってくれば、自分の生まれ故郷に戻ってくれば反映するんです。だからね、人間も鮭を見習えばいいの。
あ、
生まれたところに必ず帰ってきますから。
なるほど、
うん、だから生まれたところに帰ってくる、これを今国がやろうとしてるのはもうヨボヨボになってからだよ、をもう地方に帰ってくる政策を一生懸命やってる。
やってます ね、 ね、あのなんだか田舎で、畑を耕しながら自給自足の生活しましょうみたいな、ね、
うん、もう間違ってるんですよ。ダメですよ、子供を産める人たちが帰ってこないと。
あ、ということはあの、うん、いい大学地方に作るのがいいかもしれないですよね。
そう、
東大とかを。
そう、うん、
福島に東大とか。そ
うそう、だからあの首都移転っていうのはあれはね絶対良かったの。あれなくなっちゃったけど、
私もあれ、うん、賛成派だったんです。
あれ絶対やるべきだったんですよ。
はい、うん、でもなんか、うん、あの昔からいる高齢の方々はそういう発想が、
そう、
だって変わるのが怖いんですよね、
うん、
あの人生長く生きれば生きるほど同じで生きたくなっちゃうんですよね、
う
ん、
そうすると、うん、さっきの高齢化問題も少し解決するの。高齢社会問題ね、だって自分の子供たち帰ってくるんだもん。
はい、ね、
楽しいでしょ。
楽しいし、
うん、
活性化されますよ、うん、街も活性化されるし。ってことはそういうルールを作ればいいんですか、必ず戻ることみたいな、
うん、いや、それはルール、それはもちろん選択の自由がありますから、うん、ただやっぱりそこにお金を投入するんですよ。
あ、
だから例えば戻ってくる方には、
はい、
やっぱりあの例えば手当をねつけるとか、
お、
うん、優遇すればいいんですよ。どんどんたくさん優遇すればいいんですよ、そういった方たち。そうするとだって高齢になっても子供たちが親面倒見れるんだもん。
あ、
お金かからないじゃないですか、介護保険とか。
そうですね、
うん、ね、
はい、
して僕息子と今ね戻ってきて一緒に住んでるから分かりますけど、これいない、子供がいないでかみさんで二人でやったら多分つまんないもん人生。うん、
まあ、楽しいとは思いますけど、おうちさんちは楽しいと思いますけど、いやー
つまらない、
まあ、子供がいた方が楽しいですね、
うん、してさらに今度孫とかできたらもっと楽しいじゃないですか。
それはもうおじいちゃんバカになっちゃうんでしょうね、うんうん、
幸せでしょ
、はい、
これ夏休みの時だけ帰ってきてね1日2日いて、
寂
しくなる一方だよ
、なんか前テレビでやってましたけど、うん、あと何回会えるか皆さん考えましょうって、う、うん、地方から出ちゃった人たちに、うんうん、1年に1回しか里帰りしない、な、さああと何回お母さんに会えるでしょう、お父さんに挨拶できるでしょう、皆さんそれ聞くと反省するんですけどね、
ですがこれだけ IT インフラがね整ってるんですから、例えば大手企業に入ってもいいんです、
うんうんうん、
ね、自分の地元で働くような制度をたくさん大手企業も作るべきだと思うんですよ僕。
ってことはあの大手企業も海外に工場作るんじゃなくって、うん、もう少し地方に作るっていうのも、
うん、要はもうバーチャルオフィスでいいの、
うん、
して週1回とか月1回ミーティングすればいいじゃないですか。もちろん今スカイプとかね、はい、いろいろテレビ会議とかいろいろできるわけですから、
は
い、だからもう自分の地元でオフィスを作る、
はい、
うん、
土地余ってますしね、
うん、そこにね企業はオフィスを作る、採用したらその方を、ね、もうそういう仕組みしちゃえばいいんですよ。
なるほど、う
ん、したら地方活性化すると思いませんか。
思いますね。
思うでしょ。
はい、まあ、大内さんが今やっているモデルですよね、うん、あのほらお家あちらにあってってこう移動もしながら会議とかもテレビでテレビとかテレビ電話でやったりとかね、う
んうんうん、そっちの方が楽しいですもん、うん、ね、
なるほど、
これなんですよ。だからいいんですよ、地方の方たくさん採用し、東京のね、はい、一流企業がナショナルブランドの企業を採用していいんですよ。ただ、はい、地元へもね戻ってもできる仕事ってありますよね。
ありますね、
バーチャルオフィスでね、
うんうん、だってみんな会社で黙々とずっとなんか向かってる方多いですよね。
うん、
私ちょっと体験したことないんですけど、
で、
でもそういう方々はそのまま持ってって、
そうして地方はそういった施設を作ればいいんですよ。個人の方、要はいろんな企業の方たちが出社して働けるスペースね、フリースペースで。
なるほど。それ分社化するっていうの。
うん、分社とはまた別で、
また別になるんですね。
登記はしなくて大丈夫ですから。
しなくていいんですね。うん、場所が移動するだけなんですね。
う
ん、
そうそうそう、
で補助をもらえる。
そう、
その分の
戻った人は。 だってその分親の面倒見るんだもん。
そうですね、一緒に暮らすわけですからね。ね、
高齢化社会して地方に税金も落ちますから、住民票はそこですから、
ね、たらちょっと東京だけでね、うん、あの今集中しちゃってるから何かあった時とか不安ですけど、それが点々としてれば、ね、対策にもなりますよね。
そうですね、
それはちょっと、ね、聞いてますか上の方っていう、う
ん、ね、活気づくですよ地方も、はい、だってそういった人たちがさ、たくさんね、地方で働いてるんですよ。
はい、
でやっぱそういった、ね、文化が定着するんですよ地方に。レベルアップしていくわけですよ。
はい、でレベルアップし、もしかしたら、うん、それこそ本当にね、あの第二の都市
そうなんです、
なっちゃうところ出てくるかもしれないです。そっちの方がいいってなっちゃうかもしれません、ね、もしかしたら、ね、イオンとかたくさん皆さん地方に使っても作ってますけど、ね、そこですよ、イオンとかじゃなくて、うん、皆さんそこに自分たちのオフィス作りましょう、うん、 そう、うん、その声はどこに届ければいいんですか。
うん、まあ大丈夫ですそれは。
でも新しい、それもね、はい、あのぶった切るじゃないですか、またこれ新しい今考え方、ね、発想の転換ということで、ね、地方を考えてさらに高齢化社会にも対応してて、うん、一極集中というなんか、うんと、ね、マイナス面も全部網羅できますよね。ね、ぜひ実現したいですけど、どこに言えばいいんでしょうねそれはね、うん、
大丈夫です、僕提案しますから。
政治家になってください、はい、大内さん。
いや、ならないですけど、ね。
でまあ、誰かがそういうところで発言したことが社会現象化するっていうのも今の世の中ですからね、はいはい、いろんな発信の仕方ありますからね、ぜひ今日一緒にこうやってトークをいたしました、はい、高齢化社会、東京一極集中と地方消滅問題について皆様も考えてみていただきたいと思います、
はい、
大内さんのアドバイス、はいはい、誰かに言ってもいいですよね。
いいです、いいです、
いいですよね、はい、今発言しますからね、はいはいはい、いいなと思った方はどんどん広めていただきたいと思いますよ、はい、はい、ということで今週も皆様に最強を引き寄せる方法ジェンジェカアドバイスしていただきました大内さん、また来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。